Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI4BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、もうね、1月ももう半ばぐらいになってまいりました。お正月気分は皆さん抜けましたでしょうか。まあそれにしてもですね、今年というか去年から風邪が大流行ですね。もう病院がすごい待ちの人数で、待ち時間もすごいということで、逆にね、なんかの病院に行っていろいろな病気、風邪でインフルエンザをね、そうじゃない人が行ったらもらってきちゃうぐらいなんかすごいらしいですね。まあ私もちょっとね、年末から体調を崩して寝正月になってしまったんですが、まあ風邪はねそれほどひどくはなかったんですけど、なんか普段の疲れとかそういったものが出てしまったんでしょうかね。なんかぐったりとしてしまって、でもやっぱり人間って寝るのが一番なんだなってつくづく思いました。本当によく寝てましたね、暮れから正月にかけてもね。ですからおかげさまでその風邪もそんなにひどくならずに、ちょっとねまだなんかね変な咳が残ってはいるんですけれど、大事に至らなく新年をとにかね正月で迎えて、2025年も新たに頑張っていこうと今頑張ってるところでございます。どうぞ皆様ね、まだまだこれから寒い日も続いてきますから、体調の方を十分気をつけていただいてね、うがいとか、あとやっぱりマスク必要ね、あれなのかなと思って、私もあんまり普段しないんだけど、結構暮れあたりからマスクは何かにしてつけてね、つけるようにしてますね。なのでぜひ気をつけていただきたいと思います。さあ、ビームアンテナ、今日もですね、まだまだ新年ということで、ご挨拶などをいただきながらね、番組の方進めていきたいと思っております。それじゃあ今日も皆さん最後までどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2FM Paloon。
さあ、それでは新年、今日はこちらの方とお電話がつながっております。ジャードの三木会長です。どうもおめでとうございます。
あ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、あっという間にもう2025年になってしまいましたよ、会長。
そうですね、
早いですね。1年、去年2024年を振り返って、ジャードさんはどんな年でしたか。
う
ん、
そうですね、いろいろ新しい試みもねやって、はい、特に体験運用がですねだいぶ全国的にも定着してきたと思うんですけど、
はい、
ジャードも初心者講習会というのをねもうやってるんですけど、それとは別にボイスカウトなどにも協力して体験運用をやりました。はい、それからそうですね、あとは初心者講習会の、延長っていうか、最近いわゆる CW トンツーですね、
はいはい、
これに関心持ってる人たちもいるけどまだやったことないという人たちの、CW の講習会もねやったんですよね。はい、そういう、いろんな方法でアマチュアをね、みんな楽しみ方を思い出せようということでやってます。
はい、もう本当にジャードさんと言いますとね、やはり試験を、免許をみんなで取ろうということで、そういった試験に今までは特化しておりましたけど、
はい、
でもその取った後というのがね、
そうなんですね、
免許取ってもなかなか電波を出せないっていう方が本当にたくさんいらっしゃいますよね。
そうなんですね、思いのほかね、もともと取るときにあんまりその自分から意欲を持ってじゃなくてね、友達から誘われて付き合ったけど、もうちょっと、どうしていいか分かんないっていう人もいるかもしれないんだけども
そうですね、
割 と高齢の方もね結構おられるんですね。
そうですね、やはりこのコロナ禍でですね、なんかの 仕事を一段落したはいいけどなんか趣味がないなーなんて言ってね、始まる方なんかも増えてたりもしますからね。
やっぱりね高齢者増えてますんでね、まあ、退職されてね、まあ、それでちょっと何かねやっぱり寿命が長いこともありますから ね何かと思う人も結構増えてるようですね。
でまたね子供さんだったら何気なくどやの教えてってこう、人に聞けやすいですけど、ある程度の大人になってしまうとなかなか
人にね、
だから
まあいろいろ CQ ハムラジオとかああいうの買ってね、読んでおられると思うんだけど、まあそういうところにあまりその更新の姿とか本当に初歩的なことは、皆さんも分かった上での話になっちゃってますからね。
そうですね、ですからやっぱりいざ声を出そうとなるとちょっと勇気もあるし、どうやるのか分からなかったり、あとは昔やってたけどしばらく休んでてまた、カムバックしたっていう方はなんか世界が変わってますもんね。
そう思いのほかね、やっぱりそのやっぱり 2,30 年間こうブランクあると、まあ、その間にねやっぱりインスタとかディジタルとかエピエイドとかいろいろ出てきましたからね、
そうですね、
話はみんな今どちらかとそちらのディジタルの話が多いから、どうなってんだろうということでね、まあ、それとやっぱりディジタルちょっと難しいんですよね、
まあ、始めそうですね、
まあ、ディジタルはね途中で組み込まれちゃってますからいいんだけど、FTA とはやっぱり、ちょっと、皆さん、まあ、パソコンにものすごく長けたことはいいんだけど、そうでなければちょっとつまずくようですね。
そうですね、そういった方々のフォローということで本当に初心者講習会っていうことでね、やられてまして、たくさんの方がいらして、であれってもともとはそういった免許を取ったばかりのこう子どもさん向けじゃないですけど、若い人たちでってもうジャードさんは考えてらっしゃったんですよね。
まあ、そうです、もともとやっぱり若い人をいかに増やすかね、みんな若い人に取ってもらおうということでね、でそれやっぱり若い人ばかりやっぱり、昔のようにクラブ活動があってね、友達がいっぱいいる状況と違いますからね、やっぱり手ほどきした方がいいかなと思ったら、案外その高齢者も
高齢者が多かった、
でまあ、もちろんみんな初心者として、ね、街中に楽しんでもらうことが目的ですからいいんですけどね、
いいですけどね開けてみたら結構年配の方が多かったっていう、でそんな初心者講習会もそうですし、なんかあれ昨年でしたっけ、今年またやるんでしたっけ、なんかFT8 の講習会もやるっていう話、やったかな、
まあ、ちょっとねそれはほんのあれ、まずちょっと予行演習的なのはちょっとやったんですけどね、まあ、これはちょっと どんなふうにこう組み立てたらいいかとか、どのくらいの時間配分にしたらいいかとかね、まあ、それ をちょっと小手調べっていうことでね、でちょっとそれで少し多少はその皆さん感覚お手伝いいただいた方がその感覚つかんだんでね、ちょっともう少しきちんと組み立ててね、
これからねまたね今年ね
実習とかね、どう組み合わせるかとか、まあ、それはぜひ今年スタートしたいと思ってます。
そうですね、やはりねやる程度の年配の方声出すのもそうなんですが、本当に今ね FT8 が主流になってきてるっていうぐらい皆さんすごい始められてますものね、
まあ、それとやはりあれですよね、特に首都圏でアパートマンションの方たちがなかなかアンテナ曲げられないですからね、
そうですね、
それでもうとにかく短波で、もうベランダにちょっとね数メーターのアンテナ出すだけでも結構できるんですよね。
そうですね、なので今言ったね都会の方向けにはちょうどいいのかもしれないですね。
そうですね、
であとお部屋で大きい声出して CQCQ ってやってると家族にうるさいってね言われちゃうといけませんからね、そういう方向けにはっていうことでね、まあじゃあそんなね、そういった試験もやりつつ、そういった講習会やりつつ、そういった合格した方へのフォローも、今年もじゃあたくさん、ジャードさんの方では、
やっぱり講習会受けてくれる方が増えることがもう一番望むところなんですよね。
そうですね、
だからなんとかそういうアマチュアの新しいいろんなことをやってるぞっていうのが話題になってね、 その小中学生にもなんか声が届くといいなと思ってるんですね。
そうですね、まあ、本当にね、昔だったらあっちの家でもこっちの家でも結構こうアンテナが立ってた時代ですが、今そういったのがちょっと少なくなってきちゃってるから、
まあ、地方に行くとね、
まだあります、ね、子供さんたちがこう目にする
、だけどね、やっぱり人がみんないる、割と人口の多い地域っていうのもやっぱりもうだんだん戸建ての家も少なくなってきてるとか ね、そういうことありますんでね、
でもやっぱりそれっていうのは表でやる体験運用とかそういったものが目にする、ね、たくさん何やってんだろうっていう目にするその体験運用っていうのは、すごくそういった方たちに PR にはもってこいですね。
そういう機会をね、という意味で、そうそう、何やなんか人が言って、言いたがってくる、何やって
んだろうってうね、
まあ、そういう効果がどんどん出てくるといいと思ってます。
いいですね、はい、じゃあそんなね、今ちょっとお話の中にもいろいろ出てきましたけど、ジャードさんとしては2025年こういったものをさらに力を入れていきたいっていうこと、もう一度ありますか、会長。
そうですね、あとはですね、まあ、今JAL それからジャイアさん、CQ 出版さんと一緒に話しているその、まあ、去年アイデアコンクールっていうのをやってね、はいはい、いろいろアイデアが、ね、集まってますので、それを一つ一つ実現していこうということでね、で、まあ、真っ先にこれはすぐできるんじゃないかと言ってるのがね、その立派なアンテナを持ってるところがね、
はい、
クラブとか、それからもちろんジャールなんかもすごいアンテナあるんでね、
はい、
そのアンテナをね、貸しますよということね、来てもらえれば、来てもらわなきゃいけないんですけどね、自分のリグトランシーバー持ってきて、でその大きなヤギアンテナをねつけて、あ、こんなに飛ぶのかっていう体験ができますよね。
そうですね、
まあ、そんなようなことで、そういうアンテナを貸してもいいよというような、まあ、クラブとか、まあ、大学のクラブとかね、あるいは、まあ、まあ、ジャールとか、ジャードもね、一応アンテナ立ってます
よね、
空いてる時間帯には使ってもらってもね、構わない時間帯には公開すると、
いいですね、それ、
まあ、それはねできそうなんで、
今のこうね、トランシーバー結構こうコンパクトになってきてますから、 HF 機も、持ち運べますもんね、
そうですよね、そうです、そんなパワー出なくてもね、アンテナいいから、相当自分の家でやってるよりははるかに DX というかトークとできると思うんですよね。
そうですね、じゃあそんなのもね、今年はぜひちょっとやっていけたらな、ということですね、
はい、そういうことです、はい、
はい、ということでね、また2025年も会長どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらのことをどうぞよろしくお願いします、
はい、じゃあもうますますね、このちょっと今無線人口少なくなってって言って寂しいですけど、頑張って増やしていきましょう。
そうですね、皆さん協力ねしてね、頑張りましょう。
はい、ということで、今日は、新年ということでジャード三木会長にお話しいただきました。会長どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
さあ、それではここで一曲聴いていただきましょう。さあ、成人式ということでね、この曲選んでみました。生き物がかりで風が吹いている。
時代は今変わってゆく、僕たちには願いがある。この涙もその笑顔も全てをつないでゆく。風が吹く
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、お正月もね、ちょっと過ぎて皆さん仕事を始めになってどんな感じでしょうかね。長い間休んでたから
調子が出てきたところでまた3連休が来ましてですね。
そうですね。まあ私は今年はちょっと風邪をひいてしまったのでゆっくりしちゃったんですけどね。なので、あの、結構ゆっくりして、まだちょっと尾を引いてます。
あ、そうですか。あ、早くよくなられてください、はい、そろそろあのエンジンがかからないと1月も半ばになってきます。
そうですね、はい、新年会もあるし。
あ、そうですよね、うん、お体大切にされてください。
頑張ります。さあ、はい、それでは今日はどのような内容でいってみましょうか。
はい、ハムライフ .jp でですね、1月の4日から1月の10日に出した記事の中から、注目を集めたものをちょっと拾ってみました。
はい、
はい、まずですね、1月の6日に出した記事なんですけども、総務省が、この1月6日にですね、新しい、オンラインで無線局の開局変更といったような手続きのできるサイト、電波利用電子申請っていうのをオープンしたっていうニュースです。
はい、はい
はい、で去年まではあのアマチュア無線局向けには電波利用電子申請届出システムライトっていう長い名前のサイトと、それから一般の、業務無線局向けには電波利用電子申請届出システムっていう2つがあったんですね、うん、
はいはい、
うん、でこれが統合して一つの電波利用電子申請っていう名前になったよっていうことで、
はい、
名前が変わっただけじゃなくて、あの、完全にもうリニューアルして作りが変わってしまったような感じなんですね。
なんか皆さん結構アクセスしたけど最初エラーでとかできないとか、なんか結構ね、X で騒いでましたよね。
ハムライフ .jp の記事でも騒いだんですけども、ですね、ちょっとね、やっぱり慣れてないせいもあるんですけどね、あれ、この説明はちょっと足りないなみたいなところがあって、あのアマチュアで今まであの電子申請届出システムライトのアカウントを持ってた人は、うん、パスワードだけ新たに今回設定をすれば今までのあのアカウントは使えるんですね。ところがですね、
うん、
そのパスワードを新しく設定するための画面がなぜかパスワードをお忘れの方はこちらっていう名前になっていてですね、
うん、
パスワードを再発行っていうところから手続きを取らなきゃいけなくて、
あら、
いやいや再発行じゃなくて初めてこれから設定するんだけどね、
うんうん、
でまずあの引っかかる方がいたり、
うん、
あの今まであの届け出ライトで使っていた ID パスワードがそのまま使えると思って入力したら、いやいやパスワード違いますよってことで弾かれた方とかですね。
あ、そうなんだ、
うん、であともう一つの、トラップはですね、なんとか手こずりながらもこの新しいサイトにログインをしても今まで届出システムライトで自分が申請に使っていた過去の申請情報が見えないんですよ。
でじゃあどうなんですか、見えなかったら、
はい、うんうん、ね、2年前に申請したデータをもう一度流用しながら新しい申請をしようとかっていうのが今まではできたんですけども、はい、それができないのでデータ引き継ぎの手続きっていうのを改めて取らないといけないんですね。
は
あ、はい、でその時に今度はあの前の届出システムライトの時の ID とパスワードを入力させられるんですよ。
あら、まあめんどくさいわね。
めんどくさいよ。
ね、なんかその辺もね、もうちょっと紙してこう簡単にできるようにやってくださったのかなって思ってたんですけど、
そうなんですよね。あのただあの申請自体のフローとか申請に書いてある説明みたいなところはすごく分かりやすくなっているので、
うん、
まあ、移行は大変ですけども慣れてしまえばこっちの方が今までのライトより使いやすいのかなっていう気もちょっとしてますけども、皆さんまだそこに至ってない状態でどうなってんだこのシステムはっていう感じでちょっと話題になります。
ほら去年までにね、12月の10日までになんかやっときなさいみたいなのがあったじゃないですか、
はいはい、
あれをやっておいてもそういうめんどくさいなんかが出てくるわけなんですか。
はい、12月の10日までにあの ID 確認とか、あの1局に対して1つのメールアドレスであることを確認とかっていうのを、まあ出てましたよね。
はい、やりましたね。はい、
うん、でそれをやっておいてもやっぱりこれなんです。パスワードは設定をしなくちゃいけない。それからアクセスのためにワンタイムパスワードというのを設定して飛ばしてもらわないといけない。ちょっとね、
ちょっとだったら別にやんなくてもよかったのみたいな。
うん、そんな気もします。はい、
じゃあちょっとね、ほら、いろいろ免許の書き換えとか申請いろいろする方は、ね、はい、あ、切れちゃうよって言って慌てちゃうといけないから、とりあえずこの1月2月に一度、うん、はい、大丈夫でも開いてみてやっておくべきですね。なんかね、
そうですね、うん、免許切れギリギリになってから慌ててあれ使えないよっていうのは大変なことになりますので、
そうですね、
うんうん、一度時間のあるうちにご面倒でもよく説明を見てですね、ログインとそれからデータの引き継ぎはやっといた方がいいと思います。
そうですね、
はい、はい、
じゃあその辺もね、またいろいろ皆さん、じゃあこっちだでいろんなことでこうやったよ、ああやったよなんていうのがね、こう出回るでしょうから、そういう方たちの意見も聞きながら見ながら、
そうですね、皆さんのちょっと情報をあれしながら、あと総務省の方も多分ね、だんだんその分かりにくい表現とかなんかは変えていってくださるんじゃないかなと思いますので。
そうですよね、
うん、それにもちょっと期待します。はい、はい、
ということでこれがやっぱり話題だったということですね。
話題だった、はい、
はい、ということです。さあ続いては、
はい、ジャードさんの話題です。
はい、
1月の11日、この2日前の昨日か土曜日から、26日までハムって更新パーティー2025冬が始まりました。
はい、これも定着しましたね。はい、
うん、そうですね、1年に3回1月と5月の連休のあたりと8月のお盆のあたりに、開かれてね、
はい、
ハムってっていうのがよく電波で聞こえてきますけども、今年の1回目のパーティーが、いよいよ始まったよっていうニュースが、注目されました。
はい、じゃあぜひね、初心者さんもたくさん出てくるから優しくね、うん、ゆっくり、
そうですね、
うん、答えていただきたいな。特にベテランの OM さんたちはね、
そうですね、うん、本当ですね、
うん、
ハムってのメンバーの方ってやっぱり免許取り立ての方が多いんで、今メンバーが 18,792人いらっしゃるそうなんですけども、
はいはい、
メンバー直って言ってる方はもうほとんどがやっぱり初心者に近い方だと思いますので、
はい、
まあ、本当優しくして伸びる芽を育ててほしいなって感じがしますね。
私もお正月、はい、結構 QSO パーティーやって、はい、あれしてたんですけど、はい、慣れてくるとどんどんどんどん言って自分のコールサインをあんまり言わなかったりとか、
はい、
もーって、ね、なって今の最後聞き取れなかったんだけどとかっていうのがあるから、はっきりちょっと言ってもらえると嬉しいなって思いますね。
そうですね、
うん、
もう何度も自分のコールサイン言ってるとね、ついつい行った気になってしまったり、うん、省略したりっていうのありますね、
うんうん、あとね、本当にお古い OM さんは自分のコールサインをなんかね、分かんない表現で言うんですよ。
アルファブラボーじゃなくて、
アルファブ、そうなんです。そうね、まだね、アメリカフランスあたりはまあ分かるんですけれど、
はい、はい、
ね、一番私が困ったザンジバルって言われた時、ザンジバル何みたいな。
ザンジバル困りますね。私ね、G をね、ガンダムって言われた方がいらっしゃいました。おほほほほ
ほほですけど、はい、ね、なのでできたらね、そういったのもはある程度分かりやすい、昔ね、ちゃんとしたもので言っていただけとありがたいなって思います。
そうですね、うん、初心者に優しく、ちょっとその初心に帰ってというかね、はい、ルール通りのあれを使うのがやっぱり大事ですよね。
そうですね、はい、はい、ということでハムっても始まったということですね。
はい、
はい、あとじゃあ短くもう一つぐらい、
はい、ですね、圧電株式会社さんが、1キロワットのリニアアンプの福袋キャンペーンを1月31日までやっていますよっていうやつです。
おお、何が入ってるんだろう。
はい、圧電さん、いろいろ周辺機器、マイクとかヘッドセットとかと、それからリニアアンプ一部周辺機器を出してらっしゃるんですが、その1キロワットリニアアンプ AZR1000 税込み55万円とですね、
うん、
それからヘッドセットと接続ケーブルと PTT のスイッチボックスと、 アンテナディスコネクターという周辺機器とですね、うん、合わせて59万8620円相当が期間中5台限定でお得な55万円で買えますというキャンペーンをやっております。
お得なのかな、
うん、お得なんですね。いや、うん、今までね1キロワットリニアアンプの福袋って私聞いたことがなかったんで
確かに、
うん、袋に入るのかなとかですね。
ね、まあお正月ということでね、はい、ちょっとリニアアンプを考えようっていう方にはいろいろまあ付属もついてるからお得っていうことですね、
うん、そうですね、うん、いいチャンスなのかなっていうふうに思いました。
はい、じゃあぜひね、今月いっぱいということなので、はい、ちょっと気になった方はもうちょっと覗いてみてくださいね。はい、ということでね、羽田さん、はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、
ね、どんなことなくまたね、どういうものが、ね、新製品出ていってきたり何が起こるかわからないですからね、この無線業界 ね、
ね、きっとね、いくつか大きなまた動きがあるんじゃないかなと思いますんで、
そうですね、
楽しみであり怖かったりみたいな感じがしますけど。
はい、はい、じゃあまた今年もじゃあ旬の話題をよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうも羽田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それではですね、週末のコンテストイベント情報をお届けしましょう。13日明日ですね、オール埼玉コンテストが行われます。時間は朝の9時から15時までです。そして同じく13日、東海地方本部の方で名古屋大学でなんと面白科学教室というのを行われるということで、小学生以上が対象で50人ということで、もうこれね、申し込み終わっちゃったみたいなんで、でもなんだろう、大学生がいろいろな面白いことを教えてくれるのかな、ちょっとこれ興味がありますね。はい、定期的にやってたら、何回かねやってたらぜひ行ってみてください。さあ、そして、18、19がですね、オール宮城コンテスト。18日の18時から19日の12時59分までだそうです。ホームページの方で規約等はね確認してください。そして19日、神奈川県でアイボールパーティ、なんと会費1000円でお弁当とワンドリンクがつくということでね、手軽に1000円だったらね、ランチっていう感じでやるみたいなので、ぜひね行って皆さんとアイボールしてお話できるということで、これも申し込み終わっちゃったのかな、ちょっとホームページ覗いてください。そして同じく19日は奈良県支部の方で CW の実技講習会っていうのが行われるということです。さあ、そしてですね、皆さん忘れちゃいけないのが、お正月にやった QSO パーティーのログの提出、今月いっぱいですからね、忘れずに出してくださいね。意外と更新終わったってほっとして出すの忘れちゃう方いらっしゃるんで、シールもらえませんよ。そして必ずログを送るときには返信用の封筒を入れるんですけれど、その返信用の封筒切って貼るの忘れないでくださいね。封筒は入れても切手忘れっていうのが結構あるらしいです。で、切手の方も110円に値段が変わってますのでね、皆さんそちらの方もお間違いのないように、封筒を入れてログの提出、今月いっぱいですからね、出してください。ということで、今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。お相手は JI1BTL 三田香織でした。それではまた来週お会いしましょう。この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それではまた来週です。さようなら。